それではメンバーのサラサちゃんにお話を伺います。こんにちは。
こんにちは。
サラサちゃんは今何歳ですか？
11歳です。
11歳というと小学校
6年生です。
6年生。このサークルの中ではかなりお若いメンバーだと思うんですが、サラサちゃんはどうしてこちらのサークルに入ったんですか？
星の金貨っていう手話のドラマを小学校1年生ぐらいの時に見て、それでお母さんと一緒に手話を始めました。
お母さんはこちらのサークルには参加なさってますか？
来る時もあるんですけど、今日はちょっと用事があって来られなかったみたいです。
手話を始めてよかったなと思うことは何かありますか？
手話のいろんな単語を覚えて、クリスマスの交流会とかにも参加してとても楽しかったのでよかったです。
クリスマスの交流会はどんなことをするんでしょうか？
講話のゲームをやりました。
講話のゲームってどんなゲームですか？
声を出さずに口だけ動かして何を言ってるのか読み取るゲームです。
じゃあ手話の技術もゲームを通して上がりそうですね。
はい。
そしてもうすぐクリスマスですから、今年もクリスマスには行われるんでしょうか？
はい、多分お母さんが参加すると思うのでついていくかもしれません。
じゃあ今年も楽しみですね。
はい。
ではサラサちゃんにとって手話の魅力って何ですか？
耳の聞こえない人と話せるところです。
実際に耳の聞こえない方と手話で交流した経験はあるんですか？
お母さんが入っている手話サークルに耳が聞こえない人がいるので話したことがあります。
実際に手話で会話をしてみてどうでしたか？
あまり通じませんでした。
どんなところが難しいんですかね？
一つの手話でいろんな表現をするので難しいです。
そうしましたら、サラサちゃんから見てこちらのサークルの雰囲気はどういう感じですか？
みんな面白いので楽しいです、
ね、年齢も結構幅広い方がいろいろいるのでいい刺激になりそうですね。
はい。
では最後に何か目標ってありますか？
目標は手話検定5級ぐらい取れたらいいなと思います。
5級と言わずにどんどん上の級を目指してこれからも手話頑張ってくださいね。サラサちゃんどうもありがとうございました。
ありがとうございました。
ではメンバーの中森さんにお話を伺います。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
中森さんはこちらの手話サークルに入ってどのくらいになるんですか？
始まった時からの一応一番古株だと思います。
では長いこと手話を学び続けていらっしゃるんですね、
はい、家族に子供に聴覚障害児がおりますので、それで始めました。
そこからがきっかけということなんですけれども、実際そうすると日常でも手話を使う機会というのが多いということですよね。
もうやっぱり手話がないと、まあ、うちのは少し補聴器つければ聞こえるのであれなんですけど、今ちょっとね、私リウマチがあってもう手が動かないんで、せめて見て手話を忘れないように来てます。
やはり日々常に手話と触れておくっていうことも大事なんでしょうか？
そうですね。もううちはもう40過ぎてますので、息子もそれで大体のはもう分かるんですけれども、息子の友達がろうの方が多いですよね。だからその方たちとやっぱり話すっていうか、その方たちが言ってることを理解する、そのためにはやっぱり手話を見慣れておかないと、忘れたら大変だと思って、そのために、なかなか上達はしないんですけど、はい、
はい、そうしましたらこちらのサークルにできた当初からずっといらっしゃるということで、はい、こちらのサークルの魅力をきっと一番よく知っていらっしゃるのかなと思うんですが、こちらのサークルどういったところがいいですか？
本当さっきサラスちゃん言ったように和気あいあいと、みんなね素晴らしい、やっぱり手話を覚えたいなっていう思ってる方たちが本当に皆さん来て、視覚障害者の方もいらっしゃるけど、私も今は障害者だけど、もうみんなが平等にみんな仲良くっていう、ここにいるだけでそういう雰囲気を味わえるし、すごくいいです。
はい、ではこれからもサークル活動楽しんでくださいね。
はい、
はい、中森さんありがとうございました。 それではメンバーの飯島さんにお話を伺います。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
とても笑顔が素敵ですね。
そんなことないです。
では飯島さんはどうしてこちらのサークルに入られたんでしょうか。
私は私が直接初めにこちらにお世話になったのではなく、子どもたちが今、高校3年生になる娘なんですけども、その子が小学校3年生の時にこちらのサークルでお世話になり始まり、で弟が、2人おりまして、今高校1年と中学1年なんですけども、それぞれに3人ともこちらのサークルでお世話になり、でそれの続きということで、やっぱり子どもが小さいうちは一緒に伺っているうちに、私もだんだん少しずつやりたいなっていうような気持ちになってきて、で子供が小さいうちはなかなか一緒にできなかったので、私はこれからちょっとやっていきたいなっていうふうに思っています。
お子様に手話を学ぶようにっていうのは何か目的はあったんですか。
子供の方から手話をやりたいので、で手話サークルに入りたいというようなことで、で一番上の子が言い始めたら、やっぱり下の子って上の子の真似をするので、下の子はそれぞれ小学校1年の時から6年間ずっとお世話になり、で今年で11年目ですね、私もお世話になってから。はい。
でもご家族でこちらのサークルに参加なさってるということで、
はい、
ご家庭で手話のお話をしたりっていうのはあるんですか。
子供が習い始めた頃、こちらに通い始めた頃はやっぱり手話ニュースを見たりとか、あとちょっと前になるんですけども、オレンジデイズっていう手話のドラマがあったんですけども、それをこう見て、あこういうふうに表現するんだねとか、こうやって言うんだねみたいなことは言ってますね。
そうするとドラマですとかいろいろなものの見方も変わってきますね、手話を一つ学ぶことによって。
そうですね、やっぱり自分がこう習ったこととか、あこういうふうな表現っていうのが分かってると、こう見てても楽しさがこう倍になるっていうか、そういうところがあります。
今楽しさのお話が出たので、ぜひ手話の魅力を教えていただけますか。
そうですね、先ほど西貝先生おっしゃってたんですけども、やっぱりこう表現力っていうのが、もう手話をなさる方って素晴らしい表現力をお持ちの方がたくさんいらっしゃって、表情だったりとか、あとこの手の動かし方とか、その雰囲気とかっていうのがものすごくこう素晴らしいなっていうのが感じるので、そういうところのその表現をするっていうところがとてもいいなっていうふうに思っています。
私飯島さんに初めてお会いした時から本当に表情が豊かで、とても素敵な方だなと思ったので、
ありがとうございます。
私も見習いたいなと思いました。
いいとんでもないです。
そうすると飯島さん、今後何か目標はございますか。
そうですね、今は子供の方がもうどんどん手話ができるので、でももう今子供たちもちょっとお休みをしているので、おそらくこれで私がちょっと頑張っていくと子供に追いつけるのではないかというふうに思ってますので、先ほどサラサちゃんが手話検定を取りたいっていうふうに言ってたんですけども、うちの子供たちも手話検定それぞれ受けさせていただいたんで、また私もちょっとそこを目指して少し頑張っていきたいなっていうふうに思っています。
はい、ではご家族で切磋琢磨しながら今後も手話学び続けていただきたいと思います。
はい、
どうもありがとうございました。
どうもありがとうございました。